40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を得たニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第161回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先週のエピソードで最近全然出かけてないみたいな話をしたんですけど、その妊娠が発覚してから全然出かけてないって話をしたんですけど、ちょっとようやくやっぱり安定期に入ったぐらいから体調がすごく落ち着いてきて、
いいね。
先週久しぶりにちゃんとしたお出かけをしたんですよ。
どれぐらいぶり？
もうだからちゃんと遠出するみたいな、買い物とかじゃない遠出っていう意味では、その去年の誕生日以来ぶりぐらいかなって感じで、でどこに行ったかっていうと、多分人生で初めてだと思うんですけど、三重県にある鈴鹿サーキットに行ってきました。
どんなとこやっけ？
トキエスって鈴鹿サーキット行ったことある？
聞いたことあるけど覚えてない。
多分結構、なんかゲームとかでレーシングゲームやってる人とかだったらめっちゃ聞いたことあると思うんですけど、F1 とかの、コースがあるんですよね、サーキットが。だからそういうのですごく有名で、でその本格的なサーキットと遊園地と、あとウォーターパークみたいな、夏場だけの大きいプールみたいな、野外プールみたいなのがあって、まあ冬場はそのプールは多分やってないんだと思うんだけど、その遊園地となんかサーキットの複合アミューズメントパークみたいになってるのね。でなんで行こうと思ったかっていうと、その車を買って、買った時にその店長さんがものすごくよくしてくださって、そこのディーラーさんのショップがすごく対応が良かったんですよ。なんかもう毎回行くたびに店長さんが出てきて挨拶してくれるし、もう購入決めたらわざわざメカニックのトップの人とかみんなちゃんと挨拶に来てくれるみたいな、もしかしたらこれそんなのディーラー行ったら当たり前だよって言われるかもしれないんだけど、違うあのブランド、さんで、私の家族はみんな車を買ってるんだけど、そっちのディーラーさんの方には私しょっちゅう行ってたの、車のメンテナンスで。その時にはそんな対応を受けたことがなくて、
そうなんや、
ここのディーラーと比べてこっちのディーラーさんめちゃくちゃ対応がいいなって思ってて、でそれで店長さんとなんかすごく仲良くなって、でも私のパートナーが外国人ということもあって、なんかすごい話しかけてくれて、でそれでなんか最後納車する時に、その実はそのキャンペーンで鈴鹿サーキットであるフォーミュラ1っていう、その今年の一番年始の初めてのレースの、チケット観戦券が、もともと別の方、なんかイベントで本当は別の方が当選されてて、その方にチケットが行く予定だったんだけど、その方から辞退があったから、よかったら代わりに行きませんかみたいな風にオファーしてくださって、
優しい、
そうで、ありがたいですって言って、パートナーも別にめちゃくちゃそのモータースポーツのファンっていうわけではないんだけど、もちろんその、普通の知識はあるっていうか、なんか F1 とか見たことあるし、テレビで、であとなんかなんていうゲームだったかな、プレイステーション5があった時にね、すごい有名なゲームがあるんですよ。
なんやろ、
マリオカートじゃないよ。
プレイステやもんな。
プレイステのね、なんだっけ、グランツーリスモだ。グランツーリスモっていうゲームがすごい有名で、そのグランツーリスモ、私も子供の時に多分プレステ初期の頃にやったことあるんですけど、なんかパートナーがやってたグランツーリスモの5でも鈴鹿サーキット出てきてたから、あの鈴鹿サーキット行きたいみたいになって、
で最近映画になったよな、グランツーリスモ。
あ、そうなんだ。
そう、映画になった。
そうなんだ、そうなんだ。だからすごくそういうゲームやる人とか モータースポーツが好きな人にとってはすごく有名な場所で、で去年ちょうどカナダの友達が日本に遊びに来た時も一人で鈴鹿サーキット見に行ってきたよみたいな風に言ってたんで、あ、私も多分子供の時にもしかしたら遊園地の方に連れてってもらったことあったかもしれないけど、覚えてる限り全然記憶いなかったので、まあ、ほぼ人生で初めてっていうことで行くことにしたんですよ。
うん、
で
いい、
ただなんかめちゃくちゃ混みそうだなと思って、
うん、
その行ったのがなんかスーパーフォーミュラっていうイベントだったんだよね。
うん、
ちょっともう全然分かってなくても申し訳ないんだけど、スーパーフォーミュラ2024年、ちょっと調べて今見るっていうね、うん、っていうやつで3月の8日から10日間3日間、
うん、
レースがあるってやつだったんですけど、なんかどれぐらい駐車場がいっぱいになるかがまず想像つかなくて。
そうやね。
そうなんですよ。でなんか事前にいろいろ調べてたら結構もう公式の駐車場が満杯になっちゃって、みんな民間のとこに止めたり、あとなんか公式が出してるなんか臨時の駐車場みたいなとこに止めてシャトルバスが出るとか、
うんうんうん、
いろんな話があって、ちょっときついなみたいな、やっぱ妊娠してるしあんまり歩く距離が長すぎるときついなと思ってて、うん、でなんかその予約できるみたいなやつがあったんだけど、うん、それでうまく予約ができなくて、でよくよく調べてたらその三重県にはなんか思いやり駐車場みたいな取り組みがあるの、県がやってる。
ああ、そうなんや。
そうで、なんかそのやっぱ妊娠してる方だったり、うん、あとお子さん連れの方とか、まあ、もちろんのそのディサビリティ、障害者の方、うん、車椅子の方とかが優先的に使える駐車場がありますみたいな風に書いてあって、当日母子手帳とか、まあ、そういうなんか障害者手帳とかちゃんと持ってくればそこに止めれますよみたいな風に書いてあったから、あ、じゃあダメ元で一回ここ行ってみて、ダメだったらまあその民間のところだったり遠いところに止めて、バスかなんかで移動するしかないねみたいな話をしてて、で当日行ったらもう私たちその朝から結構夕方ぐらいまでずっとイベントやってるんですよ。で4輪だけじゃなくて2輪のバイクのレースもあるから、
うん、
結構1日長いんだけど、やっぱ1日中いるのはさすがにきついってなって、うん、その、まあ、4輪の決勝レースだけ見ようってことで結構遅めに出たんですよね。だからお昼前ぐらいに、会場自体は多分朝の9時とか8時台とかに多分してるんだけど、うん、着いたのは、私たち着いたのはもう12時ぐらいに着いて、うん、だからもう公式の駐車場は全部満杯。
あ、そうやろな、うん、
もうすごいなんか交通整理の人がめちゃくちゃいた で聞いたら思いやり駐車場がもう一個別にあるんでそっちに止めてくださいって言われて、
うんうんうん、
でそこに止めさせてもらって、そこはなんか札が満車って書いてあるんだね。満車って書いてあるんだけど、うん、そこに立ってる係の人に母子手帳を見せてこうなんですけどって、ああどうぞどうぞみたいな感じで、奥見たら結構空いてて、多分その後から来るそのそういうおもなんか優先スペース使いたい人用に多分開けてあるんだよね、事前に。
なるほどね、
そうそうそう、でそこに止めさせてもらって、でなるべくあったかい格好をしようと思って、もう服5枚6枚重ねして、うん、でなんか北海道とかブランケットとか、うん、あとなんか結構椅子がプラスチックの椅子で野外とかだと冷たくなっちゃうから、そのなんか結構皆さんサウナシートみたいな、なんていうの、
はいはいはい、わかるよ、
サウナに行くときにさ、なんかプラ、なんていうの、発泡スチロールみたいなさ、椅子、なんか薄っぺらいの引くやん、クッションみたいなやつ
あるね、あるね、
あれの折りたたみとかを皆さん持ってって引いて冷え対策したりとかするって書いてあって、そういうのも買って持ってって、うん、とにかく寒さ対策をめっちゃして、はなんか首とか腹巻きとか全部持ってって、で見に行った感じだったんですけども、結構、ま、なんかメインのそのなんていうの、ゴールを切るところ、スタートのところのメインストレートのところはもうなんかパンパンで、
うん、
すごい、あ、こんななんかモータースポーツってすごいんだと思って、私全然知らなかったから、なんかスーパーフォーミュラーが何かよく分かってないし、でもすっごい人いて、でなんか結構スタンドごとにその選手ごとの応援団みたいになってて、
へえ、すごい
ね。
で、
そうそうそう、上の方の席はもうみんな指定席で関係者の人が取ってて、なんか横断幕とかがあったりとかして、でもらったチケット自由席だったから空いてるところを探して座る感じだったんだけど、結構もうパンパンでどうしようかって言ってて、で 結構コースが広いんだけど、何メートルぐらい歩くんだあれは、500メートルぐらい先かな、なんかまあ、うん、結構歩いた先に最初のカーブがあるんだけど、そっち側にも結構スタンドがあるのね、
うんうん、
あっちまで歩けばもうちょっとゆっくり見れるよねって言ってそっちまで歩いて、うんうんうん、でもやっぱりサーキット場だからめちゃくちゃ風強いわけ。
あ、そうなんや。
すごい恐怖なんかもう何もないじゃん周りに、
うん、
まあ山の中なんだけど、山の中ってか、まあ、何もなくて遮るものがないし風浴びるから、うん、めちゃくちゃ風強くてめっちゃ寒いと思ったんだけど、でもやっぱ迫力がすごかった。
あ、ほんまに。
やっぱあの、生でさ、あのなんていうの、スーパーカーっていうのかな、あの、うん、いわゆるなんか F1 とかに出てくるさ、あのなんかミニ四駆の実写版みたいなサイズ、うん、説明の仕方どうなんだ、ミニ四駆
っていう。いや、うちも車詳しくないからさ、なんて言うんやろうとか思って。
あれ、あれがさ、もう本当に信じられないスピードで目の前曲がっていくわけよ。
すごいよな。
で、しかも今回のレースは、なんか、あのクラッシュがあって、
え、そうなんや。2
周目に。あ、でも大丈夫だったんだけど、選手の方は全然怪我はなかったんだけど、うん、なんか2台が絡んじゃって、2台ともリタイアになっちゃったの。
あ、そうなんや。
そう、そういうなんか結構見どころがあったり、あとなんか18歳の女子高生の選手が、うん、他全員なんか小林カムイ選手とかすごい有名な選手がいる中に18歳の女子高生の女の子が混じって、そのフォーミュラデビューみたいなのやってたりとかして、結構見どころがいっぱいあって、
頑張ってほしい、うん、
そう、めっちゃ頑張ってほしいって思って、だからびっくりしたのは、そんなにやっぱりモータースポーツを愛してる方々がいっぱいいるんだなっていうところが驚きで、うん、あ、あとなんかあの国歌斉唱で、あの水木奈々さんが来てた。
水木奈々さんって誰やっけ。
なんかね、声優さん、なんかアニソンとか、
アニソンの、そう、アニソンの人やんな。
そうそうそう、めちゃ歌うまい人が。
あれやんな、あの TM レボリューションの人とよく
コラボしてるよな。そうそうそう、よくコラボしてて、なんかあの、なんか今モータースポーツそのをレーシング、カーレーシングをテーマにしたアニメがあるみたいで、うん、それのなんか主役の声優のさんとかも来たりとか、なんかもう結構本当に豪華な感じで、でも一番驚いたのはその鈴鹿サーキットのご飯がめちゃくちゃ良かったんですよ。
え、それは何、あの観戦するとこで食べるの、それかレストランがあるの。
観戦するところでも食べれる、スタンドで食べてる人もいたし、うん、なんか私が見た記事だと持ち込みダメって書いてあったから私は何も持ち込まなかったんだけど、うん、結構皆さん持ち込んでた、なんかペットボトルなんか多分寒かったから、あの水筒に温かい飲み物持ってきてる人とかいっぱいいたし、食べ物持ち込んでる人もいたけど、でも一応その会場の中で買える食べ物がものすごく豪華で、あの各スタンドのところにいろいろ食べ物とか飲み物買えるところあるんだけど、メインのところにあるのがもともとその鈴鹿サーキットにもともとお店が入ってるところもあれば、フードトラックで出してるところもいっぱいあって、
うんうん、いいね、
すごいなんかご飯が豪華で全部美味しくて、うん、そこにすごいびっくりしたっていう。
いいね、いいね。
だからやっぱモータースポーツってそういう側面があるのかなと思った。なんかちょっとなんかイメージお金持ちのスポーツってイメージなのよ私的に。
そうなんかな、うちも全然イメージが分かへんから。
なんかゴルフ、テニス、モータースポーツ系ってさ、なんか貴族の遊びのイメージなの
なんか、そうか、うん、
なんかモナコとかで やってるイメージじゃん、はいはいはい、だからなんか、うん、お金持ちの人がやるイメージだったから、
うん、
そうだからやっぱなんかこう食にもこうやってなんかうまく還元されるのかしらと思ってて、めちゃくちゃ食が美味しくてなんか良かったですね。でも帰り大変だった、渋滞にめちゃくちゃハマって。
あ、そうなんや。
やっぱみんな一気に帰るから。
あ、そっか。
そう、帰り行き1時間半ぐらいで着いたのに帰り2倍以上かかって家に帰ってきた感じです。
トイレとか大丈夫だった？
ん？
トイレとか大丈夫だった？
あ、大丈夫だった、大丈夫だった。うまいことコンビニ
とかで
寄って帰っておりました。うん、はい、まあ、そんな週末を過ごしてましたが。
素敵やん。うん、楽しんで。
う
ん、
どうでした？いいね、今週は。
今週はその私ミニチュアのアクセサリーを売るって話を先週のエピソードでしたと思うんですけど、ね、はい、まあ、その私棚を借りると思ったらなんかすごい、うん、なんか壁を借りる感じあってだからその壁を借りてそこをペインティングして棚セッティングしてみたいな感じ でそれ全部一人でできるやろうとか思ったけど、
うん、
やっぱできんくって、私身長148で、でなんかすごいでかいのよその壁が、すごい高さがあるの
、うん、
で、なんか一人でできるかなと思ったけど無理で、でたまたまその私の教えてる、生徒さんのパパさんがなんかいろいろその家を何軒か多分持ってはって、で、ペインティングのなんか道具だったりなんかはしごだったりを全部持ってるから貸してあげるよっていうのを言ってくださって、で、まあ、貸してくれ、最初なんか貸してもらうだけやったんやけど、でも結局めっちゃ手伝ってくれて、やっぱ詳しいからなんかペインティングの前にプライマーが必要だねとか、これはプライマー塗ってない壁だねとかチェックしてくれて、で、なんかまあこれ塗るにはまあこれが先に必要だねとか、私の全然知らん知識を 全部教えてくれて、ほぼパパさんがやってくれたよ。
あ、でもよかったね、手伝ってもらえてね。
ほんまもう申し訳ないと思って、優しすぎると思って、ありがたい、これ一人やったらほんまできんかった、なんで私一人で何でもやろうと思ってたんやろうと思って、そう、でも結局なんかプライマー塗って1日目終わって、で今日この後またペインティングしに行く、でそこのお店のオープニングは23日で、3月の、でもなんか多分ほとんど60%ぐらいのお店はまだペインティングすら多分してないと思う。
あ、そうなんだ。じゃあ、なんか、何、満室じゃないけど、全部が
結構ね、決まってるんやけど、多分急に決まった人が多いから、多分スケジュール的に、私もだって急に決まって、なんかこの、決まった先週とか、3
そう
月
だ
によ入っ
ね。
てからとかやったから、で決まって、うわ、じゃあ商品どれだけいるやろうとか、壁どうやってセッティングしようとか、いろいろなんかやってる時に、今もう見に来てくださいって言って見に行って、あ、この壁借りるんやってなって、みたいな、めっちゃドタバタしてるからさ、
そう
で
だ
もうち
ね。
はなんかどっちかっていうとフリーランスやから日中さ記事書いてない時は開けれるから、
そうだよね。
だから行けるけど、例えばさフルタイムで働いてる人とかやったら、いやなんか土日だけで、まあ、そのアーティストとして活動してて出展したいっていう人やったらまだまだ、いや難しいやろうなと思って、なんかオープニングに間に合わすためになんか下見も来て、でペインティングもしてって絶対大変やろうなと思って。
今日明日多いんじゃない？やっぱ週末にやる
多
人
い
が多
か
いん
も
じゃ
し
ない？
れん。そう、だから今日ペインティングして、で、一回乾かして、で、もう一回ペインティングして、で、棚を設置してっていうのを、まあ、22日までに終わらそうかなっていう感じ。
もうじゃあ飾るというか、置く商品自体はもう完成してるんだ。
まあ、してるしてる。もう結構作ったよ。
何点ぐらい置く予
もう
定？
40は超えてると思
あ、すごいね、めちゃくちゃ。
う。うん。めっちゃ作った。でもやっぱ楽しかった。もうなんかフルタイムでこれやりたい、正直。
そうなんだ。いや、でもさ、すごい、私、すごい、ちまちました作業が、めちゃくちゃ苦手だから、私はね。細かいものやったり、なんか、例えば、縫い物とか、あと、それこそミニチュアの、そのちっちゃい、ピンセット使うようなちっちゃい作業とか、パズルとか、なんか、アクリルビーズとか今流行ってるじゃん、なんか温めてなんかビーズでこう固める、ああいうのとか私絶対無理って思っちゃうの。もうイエー
あ、そうなんや。
イエーってなんかなりそうで、
なんかストレス発散にそういうことするね。なんかちっちゃい絵描いたりとか、
いやだから
ちっ
もう
ちゃ
そ
い
れ
こと
は
した
ほん
り。
まにすごいと思う。私逆にストレス溜まっちゃうもん、それちっちゃい
あ、
の。
そうか。でも完成したらいらんねん。完成したら、もうなんか完成した可愛いのできた、イエーイで終わり。で、なんか変なとこミニマリストなとこあるから捨てたくなるわけ。
そうなんだ、捨て
そ
たくなる。
うそうそう、いらんねんけ
不
ど
思
も、
議
み
や
たいな。
な。
そう、でもなんかそれを売れるからちょうどよくって、でなんかエリア的にその前のエピソードで話したなんかちょっとタダで働いた人の、まあ、そのなんていうのスタジオとかがあるエリア、近いエリアやからなんか嫌やなとか思ってたけど、でもなんか20代見てみると結構20代の結構学生とか30代の人がすごい歩いてるイメージで、なんかそのパパさんがなんかああ、多分すごいいいロケーションだと思うみたいな、君のものを多分たくさん売れると思うよみたいな言ってくれて、あとなんかここのお店のから歩いて2分ぐらいのところにペンキ屋さんがあって、でそこにペンキとか買いに行ったりしててんけど、なんかやっぱそこの ペンキ屋さんのおじいちゃんとかが「君は何の店を出す」、結構関西におる感じだった、「君は何の店を出すんや」みたいな言われて、ミニチュアですって言って、ミニチュアなんやそれみたいな感じだって、で実
かわいい
際
な。
に来てて、そしたら、あ、 あ、じゃあこれ孫のために買いに行くわ、またなって。
え、かわいいおじいちゃん、嬉しい。
なんてやって、なんかこの辺のエリアはなんかローカルビジネスが多くてみんな支え合ってるコミュニティだからみたいなの言ってて、
なるほどね、
うん、だからうちで買ってくれたならうちもなんか君のとこで買いますよみたいなのが結構あるらしい。
なるほど、そっかそっか、うん、いいね、なんかそういうコミュニティにこう入っていけるの嬉しいね。
そう、なんかやっとなんかトロントの一部になれたじゃないけど、なんかやっとなんかここに住んでる感が出てきた。やっぱ実際自分のなんかそういうものを出展するようになって。
そうだね、実感が湧くね、うん、
そうだから結構あれやね、なんか楽しいし、なんか赤字になったらどうしようってずっと考えてたけど、いやもうこれで利益作る、これで利益作るってなんか言い聞かせるようにして自分で、引き寄せの法則じゃないけど。
でもどっちにしてもさ、ストレス発散になってるわけでしょ、作ることが、うん、だからもうその時点でプラスなんじゃない？
なってる、そうそう、プラスプラス。
で、そうだよ、だって、うん、その棚があろうがなかろうが作ってるわけでしょ。
そう、なんかこう、ね、粘土をちまちまこねて何か作るんが好きね、多分手元動かしてるのが好き
だから。いや、だから私ほんまに尊敬する、なんか手先が器用な人。もうそういう風になりたいんやけど、なんかそういうなんか縫い物とか編み物とかそういう作っちっちゃいものをパパってできる人にめちゃくちゃ憧れるんやけど、なんせできひん。それがストレスにな発散になるっていうのがマジで信じられへんね。逆やから。
でもなんかたまにさ、むっちゃちっちゃいなんかキウイとか、
うん、
キウイ作ってむっちゃちっちゃくて、それをピンセットでピンって飛ばして、うん、どこ行ったどこ行ったってなった時ちょっと
なくなるんや。
え、どこ行った今のキウイとか言ってめっちゃ探してる時はちょっとストレス。
それはそうね、
それぐらい、
うん、いやでも売れるといいね。え、でもちなみにさ、その棚の設置と引っ越しかぶるんじゃない？大丈夫？
そう、引っ越し明日やねん。
え？
そうそうそうそう。
明日引っ越
すの？忙しくって、
うん、
で、まあ、今日ペインティングするけど、なんか昨日すごい大雨降って、
うん、
なんかそのパパさんがなんかそのなんていうの、街の湿気によってペインティングが乾くか乾かんかが結構影響するみたいな話してて、
外
じゃないやね、なんか室内やけど、
うんうん、
やっぱそういうの関係してくるから、もしかしたらもう一日なんか行かなあかんかもしれないみたいな、ほんまは今日で終わらすはずやけどもう一日行ってやらなあかんかもしれへんみたいな言っててさ、すごい忙しい。でも忙しいの好きやったから、もともとで自分の好きなことやしと思って、
うんうんうん、
でなんかそう、もともとなんかそのパパさんは引っ越し手伝おうかって言ってくれてて、
めっちゃ優しいね。
なんか引っ越しいるみたいな、引っ越し手伝おうかみたいに言ってくれてて、
うん、
私が大丈夫大丈夫ですって言ってたけど、何回かオファーしてくれて、引っ越し手伝おうかみたいな、なんか車大きいの持ってるしみたいな言ってて、
うん、
でもなんかさ、もともとそのメキシカンの友達がもう手伝うでみたいなすごい言ってくれてたから、そっちにお願いしてて、うん、だからまあはしごとか持ってるであろうそのパパさんにすいませんが実はアートマーケットで出店することになってっていう相談したら、
うん、
もう心よくなんか引き受けてくれて、なんかその前の週ってなんかうちなんかその 100% テイカーの人にむっちゃ利用されたけど、なんか次の週からは結構いいこと起きてるなってなってる、うん、
よかったね、うん、
でもなんか人のなんかそういう行為を受け入れられへん自分ゴール、なんか申し訳ないとか なっちゃう、
いや受け取らないと、
そうね、なんかありがとうよりは申し訳ない、すいません、なんか時間取っていただいてってなっちゃうね。
いや受け取って後ほど何か返せばいいのよ、
うん、そうやんな、そうやんな、うん、そう、これすごいな、お姉ちゃんにも相談して、なんかすごい罪悪感でいっぱいになるって言ったら、でももともと手伝いたくなかったらそんなオファー何回もしてこんやろみたいな言ってきて、
あ、そっか、そうだ、日本人とはまた違うからさ、うん、その、
うん、
何、なんか日本はさ、まあなんか本音と建前でさ、例えば、うん、あ、車で送ってってあげよっか、あとか、なんか、あ、ここ私が払うよとか、あ、いいよいいよ、私が払うよ、じゃあ割り勘しよう、え、いいよいいよみたいな、そのやり取りを何回かしてから受け取らなきゃいけないみたいな暗黙の了解があるじゃん、日本。
それなんなんやろな、まあ、
そう、
いつも思ってるけど。
でも私もやっぱそういう感覚は日本人だから自分に染みついてるけど、やっぱブラジルに行った時とか、なんか本当に言葉通りでいいんだって。
ね、思うよな。
そうそうそう、だからやりたいって言ってくれたら素直にありがとう助かるって多分甘えた方がむしろ相手にとっては嬉しいんだろうな。
いいやろな。じゃあ甘えるんが苦手やねんよな。
ちょっとずつ練習しましょう。
困ったですね。はい、困ったことです本当に。
まあでもじゃあね、ちょっと多分今日明日かなり忙しいと思うので
、ね、来週には。今日明日来週、うん、バタバタかな。来週の土曜日まで、土曜日にオープンやから、もしかしてそこで何かトラブルがあったら行かなあかんし、っていう感じかな。で、来週からまた新しいクラスが始まんね。なんかあの日本語教師で、だからちょっと忙しい。追加で？うん、なんかね、追加やけど働く時間、総時間は一緒。なんかそのレベル2とレベル3を合体させて、
うん、
でなんか新規のレベル1が入るって感じだから、はい、最初なんかレベル1、レベル2、レベル3をなんか担当してくださいってなってたから、あ、時間増えるやったと思ってたけど、
うん、
でもなんかレベル3とレベル2がちっちゃくなるかな、クラスが。
なるほど。
途中でもう日本に行きますみたいな人もって、結構辞める子もって。
うんうんうん、
だから合体させましょうってなって、
うん、
っていう感じだから、まあ、時間差は変わらんけど、そうそうそう、まあでもやることは増えるなとか思う。
確かにね、その分の準備しなきゃいけないしね、
う
ん、
そうそうそう。
まあでもニュー、なんかこう春らしいニュースタートじゃない、いろんなことが。
そうね、もうなんかペイントとかの色も自分で決めてさ、楽しすぎと思って、う
ん、いやめっちゃ完成が楽しみ。またなんか出来上がったら、あのインスタとかでね、あ、うん、げてほしいです。
はい、ちょっと紹介していただきたいです。うん、
はい、じゃあちょっと新しくね、ちょっと春風吹かせてるトケースをと一緒に今日も一緒に始めていきたいと思います。
はい、お願いします。
海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。え、はい、今週はあれですね。
うん、あれです。
例のあのニュースをやるんですね。
はい、先週の、現地時間の3月10日なので、
はい、
日本時間の11日に、まあアカデミー賞授賞式が開催されて、うん、まあ、日本ではあのジブリの君たちはどう生きるかが長編アニメ賞を受賞したり、ゴジラマイナスワンがあのビジュアルエフェクト賞みたいなを取って、
そう、
そう、だから日本作品も盛り上がった回やってんけど、まあ、ここで、
うん、
まあ、ロバートダウニージュニアってあのアイアンマンとかやってる人が、まあ、オッペンハイマーに出演してて、で彼が演技賞で取って、で、あ、エマストーン、哀れなる者たちでエマストーンがあのオスカーを取ったんやけど、その時の行為がアジア人差別だみたいな感じで、うん、なんかすごい炎上してて、で特に多分日本で、
なんかそうね、私特にこう、うん、今自宅でテレビが見れないのよ。テレビはあるんだけど、うん、あのテレビケーブルにつないでないから、地上波が見れないから、うん、あんまりニュース見ないんだけど、やっぱソーシャルメディアで今回のアカデミー賞のその、アジア人差別について取り上げてる人がめちゃくちゃ多くて、 YouTube とかインスタとか、まあ、そういうリール系とかでめちゃくちゃ上がってくるから、うん、なんかいや、なんか知るつもりないけど、嫌がおうにもなんかこうそういう情報が入ってきて、ね、あ、ま、なんかよく みんなが、まあ、なんか典型的なアジア人差別だみたいな、そういうのを見たりしてて、でなんか結構アベマ TV とかでもそれを題材にしたなんか多分番組、なんかその取り上げてて、なんか多分アメリカで見てないんだけど、アメリカで、うん、あの俳優やってる方とかが出てきて、やっぱアジア人差別は当然のようにアメリカでありますみたいな。
うん、それあるよな。
そうそうそう、まあ、だから話題にはなってた本当に。
なるほどね。そう、まあ、はい、今回それをまあ紹介したいのと、私がこっちで感じたことをまあちょっと混じって紹介できたらと思います、はい、じゃあ、はい、こう1つ目のニュースをじゃあまず紹介してもらおうかな。
トッケースがいくつかニュースを選んでくれたので、まず1つ目のニュース、ニューズウィークのニュースで、タイトルが何をした？ロバート・ダウニー・ジュニア助演男優賞で初オスカーも大炎上、アジア人差別と物議を醸す壇上での態度と。初オスカーなんだね、うん、
そうそうそう、3回目の正直
ノミネートされてやっと取れたっていう状態だ
った、ね、やっと取れました、うんうんうん、
でサブタイトルが第96回アカデミー賞で、助演男優賞に輝いたロバート・ダウニー・ジュニアが昨年同賞を受賞したプレゼンテーターのキー・ホイ・クァンと、あ、この人あれですよね、インディ・ジョーンズの
そうそう、インディージョーンズの、ね、そうそう、エブエブに出てた人、はい、うん、そうそうそう、そう
ですね、キーホイクアンと目を合わせることもなく、うん、オスカー像を受け取ったことでアジア人差別として物議を醸していると、うん、3月10日に日本時間11日に、アメリカロサンゼルスで開催された第96回アカデミー賞受賞式でオッペンハイマーで助演男優賞に輝いたロバート・ダウニー・ジュニアがプレゼンテーターを務めたアジア人俳優を無視したと物議を醸し炎上していると、うん、クリストファー・ノーラン監督がメガホンを取り原爆の父を描いた同作で、主人公の物理学者、ロバート・オッペンハイマーと対立する原子力委員会のルイス・ストラウス委員長を演じて高い評価を得たロバートは、チャーリー92年の作品だったり、トロピックサンダー史上最低の作戦2008年の作品に次ぐ3度目の今回ノミネートで悲願のオスカーを手にしたということで、うん、プレゼンテーターを務めたのは Everything Everywhere All at Once で昨年同賞を受賞したベトナムからの難民として知られるキーホイクアン、ノミネートされた5人を紹介するため、他に歴代の受賞者のティム・ロビンス、クリストフ・バルツ、サム・ロックウェル、マハーシャラ・アリも登壇していた、見事なカムバックも軽蔑的、とても残念と批判の声多数ということで、その、キーホイクアンによって名前が呼ばれたロバートは、うん、ステージに上がると両手を広げて信じられないという仕草を見せ、差し出されたオスカー像をそっけなく受け取りキーを完全に無視、キーは腕に触れて封筒を手渡そうとしているように見えるが、ロバートはそのまま横にいたティムの元に歩み寄って、握手を交わし、さらに奥のサムとグータッチした。その後は両手を高く突き上げてピースサインをし、マイクに向かって歩き出したロバートに、批判が殺到と。そのキーホイクアンと目を合わせることもなく、オスカーを奪い取ったように見えた。受賞スピーチ、過去プレゼンテーターに対して、に関してとても残念だった、キーホイクアンに対して、軽蔑的であると、万年の意味でトロフィーを手渡したのにキーホイクアンがですね手渡したのにあからさまに無視した、大スターなのに謙虚さや品格はゼロ、意図的であったかどうかは分からないがクールじゃないなどの声が寄せられたと。声としてはまた、ライアン・ゴスリングが受賞していればこんなことは起こらなかったと書き込み、バービーで倹約を演じたライアンこそこの賞にふさわしいと主張するユーザーもいたと、はい、これこのまま、はい、続き読んじゃっていいですか、うん、はい、
まあ、じゃあちょっとここで一旦ストップしてもらって、はい、まあ、私自身は、ちょっと動画をそのまま生で見たわけではなくて、私はその SNS で追っかけてた、はい、っていうのもカナダは CTV っていうところでしか見れなくて、でなんか私はちょっとそのケーブル契約してないから、
はい、
なんていうの、その YouTube でリアクション動画をしてる人がその今何起こってるかっていうのを、まあ、口でその説明しながら、まあ、うん、アメリカの YouTuber の人が説明してるのを聞きながら SNS で動画とかを見る、動画とか画像を見てる感じだったんやけど、まあ私の印象としてはもちろんなんかなんていうの、まあ、失礼、まあ、こういうことをこういう騒ぎになった後に見たらな、
うん、
失礼やなと思ったけど、でも彼にとってまあ3度目 の、 正直で、まあ、悲願のオスカーということで、なんかまあステージ上でまあそのなんていうの、人生で一番 の、 なんかそのモーメント、
うん、
で気分がやっぱどんだけすごい俳優さんでもやっぱ気分が高まってしまってるから、
うん、
なんか意図的にしたわけではなくてただそうなってしまったのかなっていうのはちょっと思ってたんやけど、うん、まあその後でこういうアジア人差別じゃないかっていう声が出て、もう一回その動画を見直した時に、まあ、そういうふうにも見れちゃうのかなとはちょっと思ったっていう感じでした。うん、
意地悪しようとしてわざとやったっていうよりは、はい、もう本当無意識にそういう風になってしまったっていう見方が多いよね。で、多分今そこに対して無意識だからこそその無意識の差別があるんじゃないかみたいな議論も多分あると思うんですけど、一応記事の続き最後まで読んどきますか。
2ページ目いきましょうか。ちょっと1ページ目ちょっと長くなっちゃうのでごめんね。2ページ目の、
はい、
ロバート以外もちょっと批判されてしまった、
はい、2ページ目このニュースウィークの記事ですね続き読みます、うん、差別批判はロバート以外にもというところで人種差別主義者アジア人差別と厳しい批判にさらされたロバートだが舞台裏では5人のプレゼンテーター全員と自撮りを楽しみキーホイコアンとも無線合わせてガッチリ握手する姿がキャッチされた抱擁する2人の写真もありこれを見る限り人種差別主義者ではなさそうだという声も出ていると、うん、ちなみにこの日の授賞式でアジア人系へのアジア系への差別で炎上したのはロバート・ダウニー・ジュニアだけではなかったと哀れなる者たちプアー・シングスですね、うん、で2度目の主演女優賞を手にしたエマ・ストーンも同じくプレゼンテーターを務めたミッシェル・ヨーを無視エマはミッシェルからトロフィーを受け取るはずがそのまま隣にいたジェニファー・ローレンスの手元まで引っ張りジェニファーにトロフィーを持たせてから受け取ろうとする奇妙な動きを見せた、その後は、ローレンスと抱き合って喜ぶエマにも、無礼で意地悪という批判が上がった一方ヨーが、親友のジェニファーからトロフィーを受け取れるよう導いているように見えると擁護する声もあり賛否を呼んでいると
はいそうです、はい、で、まあ、このエマストーンに関してはこのまあ、ミシェル・ヨーこれもエブエブで去年受賞された女優さん で、はい、でそのミシェル・ヨーこの最初に言ってたそのジェニファー・ローレンスの手元までエマ・ストーンが あたかも引っ張っていってジェニファーにトロフィーを持たせてから受け取ろうとするように見えたって言ってるけどこれ後からミシェル・ヨーが 釈明してて、
うんうんうん、
で、そのジェニファーと、エマってすごい大親友
うん、
でそのミシェル・ヨーはその親友の手から渡してあげたかったっていうのでミシェルがこうジェニファーのところまでこう持って行って
あ
っていう経緯があるね
エマ・ストーン主導でやったわけじゃなくてミシェル・ヨーがあえて気を使ってってくれたってことですよね、
うん、そうそう気を使ってやったっていう感じで
それの記事、まあ、
もうんはい
そうですね、じゃあそこの記事もじゃあトキエさんが選んでくれたやつがあるので読みますね、うんはい、バズエアかなこれなんて読むのかな
何やろこれ
BAZAAR なんて読むの
かバザール
バザールっていう、ウェブサイトですごめんなさい読み方が分からなくて、のタイトルでアジア人差別だったミッシェル・ヨー、アカデミー賞でエマ・ストーンが取った冷たい態度の、真相を説明ということで、先ほどとちょっと重複しますが、第96回アカデミー賞受賞式で主演女優賞に輝いたエマ・ストーンが壇上でトロフィーを手渡そうとしたミシェル・ヨーを冷たくあしらったとファンから批判が巻き起こっているしかし2人の間には何のわだかまりもないことが分かった批判の原因となっているのはショーのプレゼンターとしてオスカー賞を手渡すはずだった2023年の受賞者ヨーをエマが無視して親友のジェニファー・ローレンスに駆け寄りジェニファーが、ヨーから像を取ってエマに渡したように見えたというもの、エマ・ストーンはプレゼンテーターの、ミシェル・ヨーの前を通り過ぎジェニファー・ローレンスはまるで自分がプレゼンターであるかのように、オスカー賞を手渡したとある人は X に投稿したとしかしミシェル・ヨーはインスタグラムで状況を説明こういう今いろいろ言われてた批判の、噂をシャットアウトしたと、彼女のインスタのコメントですねエマおめでとうあなたを混乱させてしまったけどオスカー賞をあなたに手渡すという輝かしい習慣をあなたの親友ジェニファーと共有したかったのとジェニファーが、エマにトロフィーを手渡すように仕向けたのは自分だというふうに明確にしてエマを擁護しました、彼女を見ると私の大好きなジェイミー・リー・カーティスを思い出すいつもお互いのためにそばにいるわと書いていたと
そうそうそうで、まあはい、この受賞の動画も見たんやけど、
うん、
なんか私はなんか逆にそこを気になったんじゃなくてエマ・ストーンドレスが壊れちゃって、うん、ちょっとパニックじゃないけどみたいになってた
ドレスが何なんか壊れちゃった
壊れててあの後ろ側が壊れちゃってでは壊れたみたいな、うん、なんていうのスピーチの時に言ったりとかしてで彼女にとって2回目のオスカーやからそれでも興奮してるのもあって、
うんうん
なんか彼女的にも多分すごい興奮してる状態やったから全員にこうなんていうんやろ 挨拶ができんかったんかなとか、やっぱ親友が一番に目に入っちゃったんかなとかもちょっと思ったっていう感じ、うん、だからそこまで、うちは最初に見た時はそこまでなんか差別とは感じなかったかな、
感じなかった、なるほど、うん、記事の続きにはそのエマーストーンとミシェルヨーは授賞式だけでなくバックステージでもハグし、グループ写真も撮影しているということで、まあ、ラララ運動についての2回目の、快挙ということだったんですけど、私が見たインスタのコメントとかだったりすると、うん、なんかそのミッシェル・ヨーはそうやってエマをかばってるけど、とはいえじゃあそこにいたのがメリル・ストリープだったら同じことできたって書いてる人がいて、
うん、
まあ確かにって、待ってそこにいたのがメリル・ストリープだったらやってないよねっていう、うん、それが全てじゃないみたいな、そこにマイクロアグレッションじゃないけど、うん、無意識のアジア人に対するイグノランスと差別があるんじゃないですかって言ってる人が多かった、
ね、でもそのバックステージの様子とかも、うん、なんか保険でやってんちゃうかみたいな声も聞こえて、なんか声も見て、なんかそのなんていうの、ロバート・ダウニー・ジュニアがキーホイクアンとピースで写真撮ったりとか、なんか仲良さげな写真、バックステージの写真とかを、うん、なんか SNS になんか上がってて、そういう写真が、でもそれもなんか全部なんかその差別って言われへんための保険でやったんじゃないかみたいな声も SNS に上がってて、
あ、
なんかやっぱすごい、なんていうの、 すごいセンシティブな話、
そうだね、
とは思った。でも私もさ、実際さ、ハリウッドはどういう状況かなんて全然知らない、なんか一なんかトロントに住む映画ライターであって、でもその場に実際に取材に行ったわけでもないから、
うん、
なんとも言えへんけど、なんかその海外のメディアを追ってて、うん、あんまりこんなアジア系差別だみたいな記事よりかは、やっぱりその誰がこの賞を取ったとか、
うん、
やっぱそういうのにフォーカスした記事が多い印象やったかなっていう感じです。なので、まあ、海外メディアの反応をじゃあここでちょっと紹介してもらえたらと、はいはい、思います、
はい、ありがとうございます、うん、東洋経済新聞オンラインの記事で、タイトルがオスカーでの人種差別をアメリカメディアが書かないわけっていう記事なんですけれども、今回の一連の記事ですね、この一連の出来事をオスカーを徹底取材したロサンゼルスタイムズ、ニューヨークタイムズなど主要な新聞、カタカナで書いてあるから逆に読みづかないバラエティ、デッドライン、ザ・ラップなど業界サイトはまるで取り上げていないと、リアルタイムでの報道記事にも翌日の振り返り記事にもないということで、まあ、この東洋経済新聞 の、まあ、あの記事の中段のところにね、今どういうふうに扱われているかというところを挙げたんですけど、だから話題にすらされてないってことだよね、
あんまり、うん、
なるほど、
そうそうそう、あんまりされてないという感じかな。で、まあ、人種差別っていう言葉もそんなには使われてないイメージ、
うん、
でもやっぱり日本のメディアとか日本から入ってくる情報、まあ、そのもしかしたら他のアジアのなんかウェブサイトももしかしたら人種差別として紹介してるかもしれないんですけど、まあ、私はその基本的に北米のニュースと日本のニュースだけしか見てないのであれなんですけど、まあ、日本のニュースからの印象はやっぱり差別だっていうのがまあ大々的に報じられてたかなっていうのはすごく感じたかなっていう。
なるほどね、
はい、
ハリウッドリポーターはヨーのインスタグラムについてのみを報道した。テレビではエンターテインメント専門のケーブルチャンネル E がソーシャルメディアで起きたダウニージュニアに対する批判について取り上げたが、紹介された投稿は彼の失礼な態度にフォーカスするもので、人種差別という言葉は一切使われていないと。で、今のアメリカにおいて人種差別は最悪のレッテルであると、そう決めつけられることはキャリア、滑落の、決定打になり得るほど重要なこと。だからこそミシェル・ヨーは素早くエマ・ストーンのためにフォローをしたし、主要メディアも簡単にソーシャルメディアの騒ぎに飛び乗ることをしない、うん、ダウニー・ジュニアやストーンが実際に人種差別発言をしたのなら話は別であるけれども、まあ、そういうことをしたらどこでも大きく取り上げるだろうが、まあ、そうではないと今回はね、で、
はい、
メキシコ人はレイピストだとスピーチで断言したトランプ前大統領は紛れもない、紛れもない人種差別者でそう呼ばれるべきであると、まあ、なんか最後の一文なんで急にトランプ出てきたって思ってたけどまあそうね、確かに確かに、
うん、
まあでも その記事の続きね、失礼だったが人種差別とは限らないと、うん、今回しかし今回の関し件に関しては全ての行動全て行動の解釈憶測に過ぎない。確かにそうですね。ストーンの行動についての、人の解釈が間違っていたことはヨウのおかげではっきりしたが、ダウニージュニアが意図的であれ無意識であれアジア人だからという理由でクワンと目を合わせなかったのかは誰にもわからない。プレゼンターがもし日本、白人だったとしても、個人的によく知らない人だったら、オスカー受賞という人生で初の経験に酔っている状態の彼は、その人をストールして知り合いであるロビンスとハグをしたのではなかろうかと。その問いはそういった状況にならない限り答えようがない。よって今回の、ダウニー・ジュニアの行動が人種差別に基づくとものだと決めつけることはできないと、うん、いうことでした、ね。
はい、そうです。
なるほど、なるほど、
うん、
はい、
そうね。だからまあ確かにアジア人の私たちから見ての感想とやっぱり違うやん。てかもともとそういう人種差別って根強いもんやし、多分海外に住んでるアジア人やったら何回か経験したことある人もいると思う。だからまあそういう人の目から見たら確かにやっぱり、うわ、なんか無視した、壇上で無視して失礼イコールちょっとやっぱ差別に見えちゃうのかなとは思ったっていう話。
なんかまたやみたいなコメントが多い気がした。なんかもうまたこれみたいな。なんかやっぱ人種差別って一言に言ってもさ、そのトランプ大統領みたいな、そのもう超明確に言っちゃう人もいれば、本当に分かりづらいマイクロアグレッションみたいな形もあるじゃん。で、そういう人種差別のタイプの違いもあるし、人種ごとによってされる、あ、なんだろう、差別も変わってくるっていうか、例えば黒人の人だったら警察官が来たらもう無抵抗で手を挙げなさいで教わるって言うけど、多分アジア人はそういうことはされないじゃん。おとなしいと思われてるし、勤勉だと思われてるから、一般的に頭がいいと思われちゃってるからさ、なんかそういう意味では損はしないけれど、でもなんかおとなしいから無視していいよねっていう差別は受けてきてるわけじゃん、ずっと。そこだよね。だからなんか声の、あ、まあ難しいね、声の上げ方種類が違うというか、なんかこういじめられてるって思われた方がいじめですって言ったらもうそれはいじめなのかみたいな、なんかそういう感じにの問題にも思えるかも。なんか
難しいよな。例えばさ、私がさ、じゃハリウッドに行って、なんか映画業界にどっぷり浸かって、そこで例えばもし同じような態度を、例えば誰かから無視されて、祝福の場で無視されてって言ったら、差別なんかなってやっぱちょっと思ってしまうと思う。だからそういう経験があるかないかによって、実際そういう映画業界で働いて差別にあったかどうか、あってるかあってないかによっても、今回のニュースで捉え方違うなって
確かにそうだね。
思った。なので、なんか一概になんか、でもなんかロバート・ダウニー・ジュニア、差別だ、差別だって言うのも変やし、なんか難しい問題やなと思って見たっていうか、まあ、
決
今回こ
定
れ
打
が
が
す
ない
ごい、
もんね。
そう、これがすごい大きくなってたから、ちょっと今回ご紹介したんですけど、まあ、私から見たら、なんかここがすごいハイライトみたいになってるけど、結局このオスカー、今回の授賞式って結構面白いシーンとか、興味深いシーンがちょくちょくあったので、なんかまあ、ちょっと話を変えて、私が好きだったハイライトをちょっとご紹介したらなと思います。
時矢がまた別で選んでくれた記事で、これはなんてウェブサイトかな？
これなんやろな、また。
ギリシャ文字みたいなのが。
ちょっと待ってね。
エスクワイヤかな？エスクワイヤ。
エ
エ
スス クワ
ク
イ
ワイ
ヤ。
ヤっていうサイト
でき
で、
た。
タイトルが「アカデミー賞2024、物議を醸した瞬間、事件&モーメント」っていう記事なんですけど、
そうです。
どうしても今回の、アカデミー賞がそのアジア人に対する人種差別のところが特に日本では取り上げられてしまっていて、他のハイライトが見過ごされがちになっているので、ちょっとそっちを注目しましょうということで、まず事件1個目ですね。ジョン・シナ全裸事件。
私これバカ笑った。もうめっちゃ好きジョン・シナと思った。
これ、ね、なんだっけ、少し前に入った芸人のさ、 なんか、アキラ 100% みたいな人
が、
あの、なんか、お盆みたいなので、こう、感覚してる人、うん、いや、そんな感じで、もう、超ムキムキの体が仕上がってるジョン・シナが、なんか、その、フリップ1枚で自分の股間を隠して、マイクスタンドに立ってる、前に立ってる写真があるんですけど、まあ、ちょっと記事の内容を読みますね。この写真だけを見ると神経を疑いそうになるものの、これはスキット、過去寸劇の一部と、衣装デザイン賞のプレゼンターとして、衣装をつけず、全身の体毛さえも残さず、本当だ、体毛ないわ、
ピカピカ
ツルンツルンやん、胸毛とかも全部ないわ、ヒゲもないし、わごめんなさいね、かっこ彼は濃い体毛で苦労したことで有名、かっこと、登場したジョン・シナが笑いとして成立するのは過去にある事件をネタにしているから、てんてんてん、その過去の事件ですね、第46回1974年受賞式で、ある学校教師が記者に扮してバックステージに潜入と、式の真っ最中に全裸で舞台上に現れ、ストリーキング、ストリッパーのあれ動きってことかな、ストリーキングをしたことは、オスカーの歴史に残る事件として語り継がれていますと、
うん、なんか舞台上を結構なんか、うん、歩いたというか過ぎ去ったって感じ、なんかそのストリーキングってなんかなんていうの、走るじゃないけど、
舞台上裸
でそう走るって言って
その人がある学校の先生が裸でビヤって走ったみたいな感じね。
そうで、その映像も実際このジョン・シナが登場する前にこういう面白い瞬間あったよねって、あの司会の、うんうん、ジミーが紹介してて、その後にこれが始まった。
あ、それをモノマネしてるところもあるわけね。なるほど。ちなみにジョン・シナごめんなさい、ちなみにジョン・シナは舞台袖から封筒で股間を隠しカニ歩きで登場しますと、そしてステージの中央に着くと、衣装はとても重要です、多分一番大切なものですと裸のまま衣装の大切さを語りました。その後下は映像が流れている間にギリシャ風のローブを着用して再度登場し受賞作を、発表しました。もうこれがいいね、衣装デザイン賞のプレゼンターってところがいいよね。
そうそう、これマジで笑ってさ、なんかもうプロレスラー、もうこの人プロレスラーでもあって俳優でもあるんやけど、なんかプロレスラーがオスカーで何しそうやろなと思って考えたらめっちゃおもろなってきて、このシーンめっちゃ笑った。そうそうそう、まあ、そういうのもあったり、あとはまあそのね、ライアン・ゴスリングがあの、はい、バービーで I'm Just Ken っていうのを生披露で、これが初めての生披露ってなったのもまあよかったんですけど、あともう一個注目してほしいのがそのバービー VS オッペンハイマーのビーフっていうのがあって、まあ、じゃあこれをちょっと読んでもらおうかな。
はい、はい、ちなみにライアン・ゴスリング、プレゼンターとして登場した際には、オッペンハイマーのエミリー・ブラントとバービー VS オッペンハイマーのビーフ過去ディスり合いですねを披露、うん、これがシャレが効いていて面白いと。で、ゴスリングが、2作品のライバル関係が休戦状態になったことは嬉しいことだねと言ったら、ブラントがケンとキティとしての戦いはもうおしまいにしましょう、まあ賞レースではそれほど競争にならなかったしねと言ったと。でゴスリンがほほう、それはまあそれは真実かも、オタクは結構うまくいってるみたいだし、ところでなんでみんなオッペンバービーじゃなくてバーベンハイマーっていうか知ってる、みんなこの夏オッペンハイマーはバービーの後ろ袖を踏んづけている、ライディングオンワンスコートテイル、意味が人気に便乗していると思ってたからさと、まあ、ゴスリングが言ったと、どうも見事なケンスプレーニングだこと、助演男優賞候補には腹筋かけばなれるのかしら、ロバート・ダウニー・ジュニアが書いているところは見たことないけどねとブラントが返すと、あんふざけんなあんたおかしいぜちょめちょめちょめとゴスリングが返したと、
はい、
でこのブラントが言ったケンスプレーニングですね、これが上から目線で女性に説明過去エクスプレインしたがる男性あるあるを非難する信号、これ我々も何回も紹介しましたがマンスプレーニングから発想したやゆと、でマンスプレーニングと彼の役柄であるケンを混ぜてケンスプレーニングって言ったってことです。はい、であとその主演男優賞受賞には腹筋かけばなれるのかしらってところは 筋肉はマッチョ思想、かっこ男性優位主義の象徴であると、頭の悪さの象徴とされることも、これは筋肉が褒められることの多いゴスリングへの当てこすりであると。え、ちなみにゴスリングの筋肉は書かれたものじゃなくてちゃんと
ちゃんとしたもの、
ギターのちゃんとしたものですっていうね。そういう、まあでもエミリー・ブラントってさ結構これ上手じゃん。
うんうんうん、
ビーフやるの上手じゃん、うん、結構、うん、アン・ハサウェイと2人でやったりとかさ。
あ、そうなんや、見たことないかも、う
ん、なんかメディル・ストリープをいじってなんかやるみたいなのとか見たことあるし、やっぱこうシャレが効いてて、こういうのは本当にアメリカならではのって感じだよね。
面白いよね。
はい、
はい、っていう、まあそういうハイライトもたくさんあったので、まあ一概になんかね、オスカーは人種差別あったんやって思うんじゃなくて、まあ、こういう面白い部分もあったっていうことをちょっとお伝えしたかったです、
うん、ね、ちょいつだっけ、去年だか一昨年だかの、ウィル・スミスのビンタ事件の時もそうだけどさ、
うん、
なんか一個こう取っかかりのあるトピックがあまりに大きくなっちゃうと他のことが全く注目されなくなっちゃうってことがあるじゃん。
そうそうそう、
ね、それはもったいないよね。
うん、もったいない、そうそう、まあこういうなんていうの、まあその後に、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアこういうのがあったりとか、エマ・ストーンのこういうのがなんかなんていうやろ、人種差別にも見れたり、ブレーンにも見えたりする、そういう壇上での何かがあった後に、うん、オッペンハイマーの主演のキリアン・マーフィーがむっちゃ丁寧にスピーチしたんよ。
だから
この人の株も爆上がりした、ちゃんちゃんっていう賞やった受賞式。
あ、そうなんだ
はいはいはいはい、まあそういう感じでした。なのでまあ全体を通してみるとやっぱり面白いところもたくさんあるので、まあ、ニュースだけを一概にピックアップするんじゃなくて、まあ、もし時間が余裕ある人とか、まあ、映画好きな人はなんかね、日本やったらワウワウとかで確か毎年見れたはずやから、
はい、ま
あ、興味がある人は全部追ってみても楽しいんじゃないかなって思うし、なんかいろんな背景が見えてくると思う。この俳優さんとこの俳優さんは、まあ、公私ともに仲いいからとか、
うん、
まあ、今回 そのバーベンハイマーのこういうなんかディスり合いとかも、なんかこういうマンスプレーニングとかそういう言葉を知ってないとわからないし、まあ、マンスプレーニングが登場したバービーを見てないとわからないジョークやったりするから、まあ、映画好きは楽しめるなんかシーンとかもたくさんあるので、うん、通してみるのが私はおすすめです。
うん、そうですね、なんかやっぱ日本のこういう賞レースだとこう、もうなんか全部型にはまってるし、なんかこう俳優さんがなんか とんでも発言したりとかないじゃん。
ないてかまずさ、司会者がさ、コメディアンというか、みんなから愛されてるなんか、トークショーの司会者っていうところがまたいい。で彼のユーモアがやっぱすごい面白いからさ、やっぱ そこの違いもあるよね。なんか日本って結構きちっとした人がなんかアナウンサーみたいな人がやってるやん。
そうだね、なんか、うん、そのアカデミー賞自体を一個の賞として捉えて見せ方をこう考えてるアメリカと、やっぱこう良くも悪くも真面目にやる日本とっていう違いがあるのかなってところですけど、うんうん、はい、興味ある方それぞれ記事 URL 載せておきますので、うん、ぜひ、見てみてください、はい、さっきの全裸でピャーって走った人の動画も載ってる。
あれもマジで思わなかった
もん。何がしたかったやろな。おもろすぎる。はい。じゃあ次のコーナーいきます。
はい。
映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします、
はい、今回ご紹介するのは私が住んでるカナダの映画です、
はい、
カナダ初の、まあ、ホラーコメディなんかちょっと軽い感じで見れる映画を見つけたので、まあ、今回ご紹介したいなと思います。で、まあ、カナダ出身で脚本家で監督でもあるコーディ・キャラハンという方がいらっしゃるんですけど、まあ、彼は結構斬新な設定の中に遊び心があるホラー作品みたいなのを、まあ、数作品発表してて、そんな彼の一番新しい作品が、ホラーマニア VS5 人のシリアルキラーっていうタイトルで、まあ、グロテスクシーン控えめで結構笑いが多いかな、笑いが多いホラー映画に仕上がってるので、まあ、結構友達とかとおうち映画で見たい作品かなっていう感じでした。で、まあ、主人公はホラー映画の 殺人鬼マニアっていう、あ、すいません、ホラー系雑誌の編集者であるジョエルっていう。
なれるんちゃう？トキエス。
え、私です。なりたいなりたい。
で、実この雑誌、あのホラー雑誌殺人鬼マニアがあったら、トキエスなれるんちゃう？ホラー映画めっちゃ好きやから。
なりたい。そう。そう。で、まあ、その彼は。あのルームメイト、女の子のルームメイトがいて、そのルームメイトのサラっていう女の子に密かに思いを寄せてるんやけど、まあ、彼自体が結構なんかちょっとうち自分に似ててさ、なんか家で、うん、部屋でなんかめっちゃ怖い映画一人で見て、結構内向的な感じのキャラクターやね、うん、
なるほどね。
そうそうそう。で、なんかそのサラに思いを寄せてるんやけど、なんかなかなかアタックできずにおるみたいな。
なるほど。
で、まあ、そのサラが新しく付き合い始めた男の人でボブっていう人がおるんやけど、まあ、その彼がたまたまその自分らが住んでるなんかアパートの前に車止めておったから、まあ、ちょっとボブを尾行してみようみたいな、だからジョエルがで尾行して、そしたらなんか怪しげなバーに迷い込む、
うん、
で、まあ、そこで、まあ、ボブとまあ、お酒をちょっと交わして、まあ、自分のことは明かさずに、で、ボブとお酒を交わして、うん、で泥酔するんですよ。やっぱりなんか好きな、なんていうの、女の子の、うん、まあ、彼やし、まあ、なんていうの、すごいイケメンやし、不動産成功してる感じの人やね、うん、ボブは。だから、まあ、その自分とのそのギャップに結構落ち込んで、で泥酔して気を失って、
うん、
なんかね、あの掃除用具とかがいっぱい入ってるところみたいなところで気を失うねん、ジョエルが。で目を覚ますと結構全部あのバーが締め切られてて、
はいはいはい、
で、まあ、そこでなんと連続殺人鬼たちが集まって、まあ、悩みを打ち明ける集会みたいなのが行われ
てああ、なるほど。
そうそうそうそう、なんか リハビリ克服じゃないけど、はい、まあ、そういう集会が行われてきた。でまあ、ジョエルはその集会に送りてきた殺人鬼と間違われてしまうんですよ。
うん、
でも自分がなんとか殺人鬼のふりしないと、あ、もうとんでもない殺し方をされてしまうと思って、その場しのぎの嘘で逃げようとするんですけど、
うん、
なんとボブ、さっきのボブ、そのルームメイトの新しい彼氏ボブもその集会にやってきたことで、まあ、状況が一変していくっていう。話です。
設定めっちゃおもろいね。
めっちゃおもろい設定。そう。で、まあ、集会に参加してるのが結構面白い殺人鬼たちというか、結構ね、いろんな有名映画からインスパイアされたんじゃないかなっていう殺人鬼が出てくる。で、例えば政府のために働く暗殺者のザッカリ。で、この彼がこの集会の主催者。
はいはい。
で、あとは食人鬼というか、まあ、人の肉をすごい食べる料理人のヒデオっていう名前のアジア系の殺人鬼がおったり、
うん、
あとは、めっちゃ最高ななんかピエロ、なんかすごいなんかおとなしい感じの会計士のおじいちゃんやねんけど、
うん、
急になんかピエロの格好して人殺しちゃうみたいな、まあ、それちょっとクレイジープリッツだったり、あとは女子学生ばかりを狙うマイク、あとは変装が上手な、まあ、ボブ、あと謎の美女のキャリーっていうのが集まってて、で、なんかそのさっき言った、マイク、女子学生ばかり狙うマイクはちょっとどこかなんか悪魔の生贄のレザーフェイスにちょっと似てる。で、まあ、プリッツ、さっき言ったなんかピエロはちょっと DC のジョーカーに似てる、
うんうんうんうん、
あとボブはアメリカンサイコっていう映画があるんやけど、それの、まあ、パトリック・ペイトマンがモデルになってんのかなって感じるぐらい、そういう有名な結構ホラーキャラクターが集まってるっていう感じあって、
そうですね。
で、まあ、そのすごい弱々しいさ、なんかホラー映画オタクのジョエルがさ、頑張ってその場しのぎで嘘ついて、なんか頑張って逃げよう逃げようとする姿がちょっと面白かったっていう感じかな。で、まあ、ストーリーライン的にはすごいすごいシンプル。
うん。
で、まあ、ホラー映画やけど。まあ、コメディ要素 70% ぐらいやから、まあ、怖いとは全然思わなかったかな。ちょっとグロいシーンがあるっていう感じの作品でした。はい。
なるほど。じゃあ、まあ、割とコメディ要素強く楽しく見れるって感じ
ですか？楽しく見れる。うん。
はい。ぜひね、興味ある方、ご覧になってみてください。はい、タイトルが、ホラーマニア VS5 人のシリアルキラーっていうことで、うん、カナダの映画になります。 はい、ということで今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見はインスタグラムのアカウント @27tokiesにて受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナンセマーナ、
Have a good weekend。
ありがとうございました。
ありがとうございました。